るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月7日北朝鮮のミサイル発射と核実験の可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近北朝鮮が再び長距離弾道ミサイルを発射するあるいは核実験を行うのではないかと、そういう可能性について国際社会の関心が高くなってきております。その大きな原因となりましたのは、3月30日に北朝鮮の外務省が声明を発表したことにあります。この声明の中で北朝鮮は、アメリカが北朝鮮を孤立させて圧殺しようとする策動に引き続きしがみつく限り、そういう行為をアメリカが取り続けるんであるならば、北朝鮮も正当防衛を行う権利があり、そのようにする準備もすべて整っているんだと、そういう言い方をいたしました。その上でこの北朝鮮外務省声明は、具体的に、まず第一にですね、中長距離目標に対する異なる打撃力の訓練の可能性を指摘いたしました。中距離長距離の目標に対する異なる打撃力ということですから、これは中長距離弾道ミサイルの発射というものを強く示唆しているということになると思います。したがって北朝鮮はまず中距離あるいは長距離のですね、弾道ミサイルを今後発射する可能性について強く示唆したと言ってよろしいかと思います。その上で、その次の段階としてはですね、北朝鮮のその外務省声明によれば、敵が想像するのも困難な次の段階の措置も準備しているというふうに北朝鮮は豪語いたしました。そしてこの次の段階の措置の中にはですね、核抑止力を一層強化するための新たな形態の核実験も排除されないであろうという言い方をしたわけでありまして、ここでは曖昧ではなく、ある程度明確に新たな形態の核実験も排除されないであろうという言い方をしましたので、ここに関心が集まったわけであります。もちろん新たな形態の核実験という中身については我々は何を指しているのかよくわかりませんが、しかし一つの可能性は濃縮ウランによる核実験ということが当然考えられますし、もし北朝鮮が高濃縮ウランをすでに生産している、それが核実験によって証明されるということになりますと、今後北朝鮮はその高濃縮ウランを量産、たくさん作ることができるということを示すことにもなりますので、それはやはり国際社会にとっては大きな脅威になるということだと思います。 まあ、しかし北朝鮮はそこをはっきり高濃縮ウランによる核実験をやると言っているわけではなくて、新たな形態という言い方でやはり曖昧にはしてますし、まあ、その核実験も行うというのではなくて排除されないであろうという、まあ、やはり曖昧な言い方をいたしました。もちろんこの新しい形態の核実験については4月4日に北朝鮮のリドンイル国連 UN 次席大使も記者会見で言及をいたしましたが、しかし依然として新しい形態ということについては曖昧な内容にしているということでありますし、今現時点で北朝鮮が近い将来核実験を行う可能性というものが強いと高いというわけではないと言ってよろしいと思います。まあ、その点は3月30日のその外務省声明で最後にですね、アメリカに対して軽挙妄動してはならず真摯実行すべきであるというふうに北朝鮮はアメリカに求めましたが、このようなアメリカの慎重な対応というものを北朝鮮が求めるときはすぐに核実験に踏み切る、あるいはミサイル発射をするという可能性は非常に小さいということが過去の行動記録から見る限りは言えるということになろうかと思います。まあ、実際4月18日にはフォールイーグル特3米韓合同軍事演習が終了いたします。米韓合同軍事演習が終了するとその後北朝鮮のミサイル発射訓練も行われなくなるという可能性が大きいと考えられますし、まあ、緊張が緩和するという可能性も十分に認められるということだと思います。まあ、要するにそういうことを考えてみますと北朝鮮はやはり従来の姿勢すなわち無条件にアメリカと協議を行いたいと、まあ、そういう姿勢を依然として変えていないということがここら辺の外務省声明からも再確認できるということになると思いますが、まあ、しかしそれではアメリカは受け入れないということでありますし、北朝鮮は非核化に向けた具体的行動を取る必要があるというのは言うまでもありません。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんと、お姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年3月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。まずは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
周一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。周一と引き裂かれて36年になります。未だ救出できない現状に本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで体を大事にして待っていてください。北朝鮮に拉致された被害者の家族は全国各地で救出活動を行っています。兄ちゃんたちも鹿児島を中心に支部会や講演、そして署名活動などを行い、一刻も早い解決を願って戦い続けています。日本の人たちは皆温かいですよ。体に気をつけて頑張ってください。私たちも一刻も早い解決を心から願っています。負けないで一緒に頑張りましょう、といつも励ましの言葉をいただいています。中学校、高校でも講演を行っています。生徒の皆さんは真剣に耳を傾け、涙を流して、兄ちゃん夫婦の話を聞いてくれます。 そして感想文に、現代の社会にあって現実に人さらいが行われていることにショックを受けています。そして北朝鮮の残虐非道な拉致行為は絶対に許せないと書いています。秀一の母校、岩川高校でも講演してきました。市川先輩が一刻も早く帰国を果たすために僕たち後輩も頑張りますと言ってくれました。本当にありがたく心から感謝しています。また元気をもらっています。秀一、上場高原を知っているよね。自宅から4キロ離れた高原です。その高原から眺める桜島、雄大な姿を錦江湾に浮かべています。秀一が帰国した暁には、あの高原に行き、家族でゆっくりくつろぎたいといつも思っています。その桜島も相変わらず、今でも勢いよく噴火し、空高く噴煙を吹き上げています。風向きによっては、一なりの上空に煙を運び、灰を降らせることもあります。その辺は、秀一もよく知ってるよね。一刻も早く秀一を救出し、上場高原から壮大な桜島を眺めながら、家族全員が心から笑える日が来ることを信じて、兄ちゃんは救出に頑張ります。今年は国連の人権調査委員会から報告書が出されました。北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定されました。国際的な理解が大きく進むことを強く願っています。安倍総理も国際的な協力を進められる中において、安倍政権のうちに全被害者を、ご家族を自らの手で抱きしめる日が来るまで、私の使命は終わらないと決意し、努力を重ねていくことを力強く言っていただきました。安倍政権が動きやすいように、被害者家族はもっともっと世論を高めていきます。秀一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあると思いますが、必ず救出します。どのような状況下であっても絶対に負けるな。気持ちを強く持って頑張っていれば、必ず帰国の日が来ます。再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持っていてください。頑張れ秀一。再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
続いて、市川隆子さんからのメッセージをお聞きください。
秀ちゃん、元気にしていますか？姉さんです。もう何回か短波放送を流してもらっていますが、秀ちゃんの耳に届いていると思っています。秀ちゃん、今年で60歳になるんですね。想像もできません。仏壇の前には、秀ちゃんが日本にいた最後の最後の日、36年前の8月12日、まさしく北朝鮮に拉致されるほんの何十分か前までの写真が飾ってあるのよ。秀ちゃんの車の中にあったカメラを現像したら、途中立ち寄ったのでしょうか。薩摩湖で写した写真です。満面の笑みで、白い T シャツ、サンダル履き、階段に腰掛けて、今にも白い歯がこぼれそうな写真だよ。36年前の写真だよ。見たいでしょう。吹上浜に夕日を見に出かけたのよね。綺麗な夕日を見ることができたのかな。それとも、夕日を見ることなく拉致されたのかな。毎朝毎晩お題目を唱え、23歳の時のこの写真のしゅうちゃんに心で語りかけているよ。鹿児島県内のお祭りを利用して、救出運動の署名活動に出かけています。その署名も全国で1000万人分の署名を昨年総理大臣に提出しました。この一人一人の署名を真摯に受け止め、絶対に裏切ることのないようにしてもらいたいです。甥っ子の哲郎、高和、太一、 小一、あゆみ、ともゆきたちと、しゅうちゃんの二人の子供たちと、合わせてやりたいな。必ず実現させようね。昨年、北朝鮮で、しゅうちゃんの教え子だったという人の証言で、先生は、しゅうちゃんのことね、髪もだいぶ薄くなり、体も痩せてきているというくだりの文面を読んだ。健一さんは、しゅうちゃんの写真の前で肩を震わせていました。今だ、助けてやれず、きっとしゅうちゃんに詫びていたのでしょうね。私は後ろに座っていて、悲しみよりも怒りの方がこみ上げてきました。なぜ、こんなにも長く36年間も助け出すことができないんだろうか。しゅうちゃんだけでなく、400名以上とも言われている日本人を拉致されているというのに、なぜほっといているのだろうか。またなぜ強く攻めていかないのだろうかとずっと考えていました。他の国も果たして同じなんだろうかとね。でも現在の安倍総理は、私の政権内に必ずご家族のもとへ連れ戻すと強く言ってくださいました。今はただ安倍総理を信じるのみです。人生の半分以上を、しゅうちゃんを助け出すために、二つの国と戦っています。しゅうちゃん、私たちは絶対諦めないからね。必ず鹿児島に帰れるように、もっともっと、世論を高めていくからね。拉致被害者全員が日本に帰らないと、取り戻さないと、日本は世界中から物笑いの国になってしまいます。日本の恥をさらけ出すことにもなるんです。歯がゆいかもしれないけど、体だけは気をつけて待っていてね。諦めたらダメよ。もう少しの辛抱です。必ず助け出します。健一さんと二人して、頑張って戦っていくからね。しゅうちゃんはとにかく元気でいてください。また機会があったら、短波放送流してもらいますね。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんと龍子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコのラララをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、 国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。